はようございます。寒くなってまいりました。いよいよ今日からストーブがつきましたけれども、今日もやはり風邪をひいて休まれている方もおられます。ぜひこれからまたインフルエンザが流行ってくるとかいますしね、ぜひ気をつけていきたいと思います。今日はですね、イザヤ書の21章からです。で、今日も3つですね、21章の1節の海の荒野についての宣告、11節のドマについての宣告、13節のアラビアについての宣告、この3つを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひととき、神様が私たちを導いてくださって、聖書の御言葉を通して私たちを養ってください。どうか御言葉によって私たちは養われ、信仰を成長させてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ですね、まず21章の1節に海の荒野についての宣告とあります。で、この海の荒野って何なのかということになります。で、これはですね、バビロンのことです。ですね、ここにバビロンがあります。で、海の荒野とありますけども、海っていうのはこのチグリス、ユーフラテス、この川のことを言ってます。皆さん世界史で四大文明のことを習ったと思うんですけども、ここはナイル川ですね。エジプトナイル川です。で、チグリス、ユーフラテス川っていうのがあったおかげで、ここに文明が発達していきます。で、バビロンの前にはアッシリアがあります。そしてバビロン、そしてペルシャとですね、この辺りから文明が出てきます。で、イザヤはこのバビロンについての宣告をしていきます。で、それがですね、海の荒野、だいたいこの辺皆さん、荒野、砂漠、荒野、だいたい荒野ですね。で、この川沿いに、アブラハムはウルというところで生まれます。どうかこの辺ですね。そしてずっとこう行って約束の地に入っていきます。絶対これは行かないんですね。これ行ったらここにアラビア砂漠がありますので、砂漠がありますのでね、この川沿いに沿ってそして行くという。だからアッシリアとかバビロンもエジプトに対してこう攻めていくんですけど、絶対にこう行きます。こうは行きません。こう砂漠だから、こう川沿いに行って降りていくんですね。で、ここのチグリス・ユーフラテス川という2つの大河があるので、海の荒野というふうに呼ばれています。これはバビロンのことです。で、どういう宣告なのかというと、2節にですね、厳しい幻が私に示されたとあります。厳しい幻って何かというと、バビロンが滅びることです。で、2節の後半にエラムよ登れ、メディアよ囲めとあります。エラムというのはペルシャのことです。そしてメディアとありますね。で、これはですね、だいたいこの辺、こっちの方にあるんですけれども、ここにメディアがありますね。メディアがあります。で、ここスサとありますけれども、ここはペルシャの首都になっていきますね。この辺からバビロンを攻めていきます。でもですね、イザヤがこの予言をしたのはバビロンが滅ぼされる200年前なんですよ。皆さん、200年前って日本で何時代か分かります？200年前は明治維新が起こるのが1860年か70年ぐらいでしたかね。ですから今から200年前というと1800年の最初の方、まだ江戸時代ですね。なんとかの改革とか江戸時代の話です。江戸時代の人が 将来今の私たちのことをこう予言していくっていうことです。すごいことですよね。で、この恐ろしい幻、厳しい幻って何かというと、このエラム、つまりペルシャとメディアによってバビロンが滅ぼされるという予言なんです。で、バビロンっていう国はですね、町はですね、ものすごい大きなですね、壁、城壁に囲まれてたんですよ。で、町を守るために城壁がこう町を囲んでるわけですけれども、その城壁っていうのが、城壁の上をですね、戦車、馬に引かれたその戦車がですね、ずっと城壁の上を走れるぐらいにあるんですよ。だからすごく分厚い、そして高い、だから誰が攻めてきても絶対にこの町は滅ぼされないというような、すごい大きな城壁なんですね。じゃあペルシャ、メディア、どうやって攻めたかというとですね、水路、そこに町の真ん中に川があるんですね。で、その川をせき止めて、その水路から入ってくるんですね。思いもやらない方法で。で、その時のことがダニエル書の5章に書かれています。で、ダニエル書の5章と言いますと、宴会を開いてるんですね、ベルシャザルという王様が。宴会を開いてるって、で、彼はどんな風に宴会を開いてるかっていうと、エルサレムの神殿から持ってきた金の器でお酒飲むんです。金の器でお酒飲んでて、その偶像の神を賛美しているんです。そういう時に何が起こったか覚えてますか？突然手が現れて、人の手の指のようなものが現れて、壁にメネメネテケルウッパルシンっていう言葉を書いたわけですね。で、みんなびっくりするわけですよ。突然に手が現れて、人の手が現れて、この指でメネメネテケルウッパルシンって書いたんで、もうみんな真っ青になるわけですね。で、意味がわからないんです。何なんだこれは、どういう意味だ。で、そこで呼ばれたのがダニエル で、ダニエルがその言葉の意味を説明していきます。で、これはベルシャザル、あなたが神によって計られて、あなたは足りない、そして今晩あなたは滅ぼされるということをこう言った時に、その日の夜に滅ぼされていくんですね、バビロンが、という話をですね、ここの21章の2節からずっとそのことが書いているわけです。5節には、彼らは食卓を整え、座席を並べて食べたり飲んだりしている、立ち上がる主張たち、盾に油を塗れということがあるわけですね。で、その時のですね、バビロンが滅ぼされる時の様子がですね、非常に苦しかった。以前もそれを見た時にですね、非常に苦しかった。だから3節に、それゆえ戦慄が私の腰に満ち、子を産む時のような苦しみが私を捉える。私は心乱れて聞くことができない。恐ろしさのあまり見ることができないって言ってるんですよ。私の心は迷い、戦慄が私を襲った。私が恋したった黄昏も私を怯えさせるものとなった。イザヤがすごい怯えてる様子がわかります。このバビロンが滅ぼされている時の様子を神様から聞いたときに、彼は怯えるんです。今戦争のですね、いろんな、この頃はもう戦争の映像がもうリアルタイムで入ってくるようになりました。で、私たちもいろいろこう見るときに、今のですね、ガザ地区、イスラエルがこう攻撃したりしている様子を見たときに、一瞬にして建物がもう全部破壊されていって、中の人たちが殺されていってるんだと思った時に、やはり私たちは戦慄が走りますよね。だからやっぱりすごいひどい状態だと思ってしまいます。ような状態、イザヤがやっぱり見ているんだと思います。で、その様子がずっと書いてあるわけですけども、特に今日は10節、このバビロンに対する宣告の中で大切なものとして10節です。10節に、踏みにじられた私の民、内場の私の子らよって言葉があります。これはね、ユダの民のことを指してます。 これはバビロンが滅ぼされている様子を以前はずっと予言しているんですけれども、十節になって急にユダの民に対して語ります。でユダの民に対して、イスラエルの神万軍の主から聞いたことを私はあなた方に告げたの。つまりイザヤがですね、このバビロンが滅ぼされている様子を私は神様から聞いた、それをあなた方に告げたのだと言ってるんですね。つまりこのことはユダヤ人にとってみたらね、遠い将来200年ぐらい先の話なんですよ。でまずイザヤの時代は、イザヤの時代を非常に苦しめていたのはアッシリアです。アッシリアという国です。でアッシリアっていうのは、ここですね、アッシリア、ここにありますね。これが非常に巨大な国になって、これがずっと攻めてきているわけですよ。でイザヤはこのアッシリアが攻めてきているっていうことに対していろんなことを語るわけですけれども、それからさらに200年経ってバビロンが起こるんです。でその後ここにエラムってありますけど、これがペルシャですね。そしてメディアですね。この方の国が出てくるわけです。でユダヤ人にしてみたら、ここですよ、ユダヤは遠い国の話であって、遠い国が他の国によって滅ぼされるんだっていう話聞いても何の関係もないでしょ。何の関係もないんですよ。私たちにとっては何の関係もないんですよ。バビロンが滅ぼされようが、確かに私たちを攻めてくるけれども、遠い国がそこで殺し、せめぎ合ってたって、遠いところにある私たちには何の関係もない。ところがイザヤはそうではないと言ってるんです。踏みにじられたこのアッシリアとかバビロンによって、ここは踏みにじられていきます。私の民、内場の私の子らよ、私はこれを神様から聞いてあなた方に告げたのです。ここが滅ぼされますよっていうことなんですね。じゃあそれはどういう意味があるかというと、私たちにも関係あることですよ。遠い国の話として私たちは聞いてはいけないんですよってことです。それは私たちもそうなんですね。聖書に書いてあること、ああそういうところがあるんだ、そういう国があってそういうふうになるんだというふうに聞くんじゃなくて、ローマ人への手紙の 2章を開けていただけますか。ローマ人への手紙の2章、ローマ人への手紙の2章を、5節から読み出します。ローマ人への手紙の2章5節から、新約聖書の299ページですね。ローマ人への手紙の2章の5節から、あなたは固くなで悔い改める心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日を、怒りを自分のために蓄えています。神は一人一人その人の行いに応じて報いられます。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと朽ちないものを求める者には永遠の命を与え、利己的な思いから真理に従わず不義に従う者には怒りと憤りを下されます。善を行うすべての者の上には、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行うすべての者にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神にはエコひいきがないからですとあります。つまりここでのね、遠い国での200年も先の話を神様がイザヤにしたって、それは200年先の話であって、しかも遠い国の話だから私たちには関係ないじゃないかではないということです。私たちにしても何千年も昔の話の聞いて、聖書に書いてあるからといって聞いて、じゃあそれが私たちに何の関係があるんだではないんですね。私たちに直接また大変な影響があるということです。なぜバビロンが滅びたんですかということですね。なぜバビロンが滅びたんでしょうか。さっきも言いました、バビロンというと有名な王様はネブカドネツァルという王様です。で、あの王様は神様を信じています。 エルサレムを滅ぼすんですけども、神様を信じてきます。その孫にあたるベルシャサルという王様はエルサレムから持ってきた、神殿から持ってきた金の器でお酒を飲んでたんですね。そして偶像、木や石で作った神を褒めたたえてたんです。つまり彼らは神様をないがしろにしていた。神様に対する恐れなんか全然ないわけです。神殿から持ってきた器で酒を飲んで偶像を褒めたたえているわけです。誠の神様にしてみたらそんなこと許されるわけないんです。そのためにここですね、そのために滅ぼされていくわけです。ですか、私たちも神様を信じていながら神様に対してどういう行いをするかによって変わるということです。今読んだロマ書の2章の11節には、神にはエコひいきがないということです。私こうやって神様信じたんだから神様私のことを特別に扱ってくれるだろうではないんです。ちゃんと神様見ておられるということです。この2章の中でもですね、9節に善を、9節ですね、悪を行う全てのものの上にはユダヤ人をはじめギリシャ人にも苦難と苦悩が下り、善を行う全てのものにはユダヤ人をはじめギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。悪を行うか善を行うかで神様はっきりとその人を分けられる。その人に苦難を与えるか喜びを与えるか、あなた方の信仰にかかってますって言ってるんですね。でもちろん私たちはイエス様を信じてますから天国に行くことはできます。でも間違ってはいけないのは、クリスチャンもやがては天国に行きますけれども、天国においても裁きがあるということです。天国において私たちには裁きがあります。天国において、あ、よく来たね、さあもう楽しんで、 あとはもうゆっくり楽しんでくださいではないんですね。天国に私たちは行きますけれども、そこで神様の前に言い開きをしないといけない。なぜあなたはあの時こうしたのか、なぜあなたはこうしたのか、この言い開き、裁きがあるということを私たちは忘れてはならないと思います。だからこそ私たちは今の生活というものを神様の前にどう送るべきかということが問われているということです。そのことをやっぱりここで教えているんですね。でもう一回イザヤ書に戻りますけれども、2番目ですね、11節にドマについてとあります。ドマっていうのはどこかというと、あ、ここですね、エドムのことです。ドマっていうのはこのエドムのことです。これがドマです。ドマ、エドムというと、アブラハム、イサク、ヤコブと続きますね。アブラハム、イサク、ヤコブのお兄さんがエサウです。でそのエサウから起こった国がこのエドムです。でエドムはですね、ダビデの時代に占領されるんです。エドムはダビデがこのエドムを占領します。エドムの重要性はここにエイラトっていうのがあります。港なんですね。ここから航海を取って貿易があるんですね。そういう意味でここは大事な土地なんです。エドムっていうのはそういう意味で大切な国になります。ダビデがこれを取ります。でその後国が北と南に分かれてから一時独立したりしますけども、やがてまた南ユダの支配下になるんですけども、その後ですね、やがて独立しますけれども、アッシリアによって滅ぼされていきます。アッシリアによって滅ぼされるんですね。でその時のドマについての宣告っていうのが11節12節です。ここにセイルっていうのはドマ、エドモのことです。私に叫ぶものがある、夜回りを今は何の 夜の 何時か夜回りを、今は夜の何時か、夜回りは言った。朝は来る、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよ。夜回りっていうのは夜の見張りの人ですね。夜回りを、今は夜の何時かって言うんですよ。これは今は夜の何時ですかと聞いてるんではないんです。そういう意味ではないんです。今は夜の何時か。夜というのはこの国がアッシリアによって占領されますよね。アッシリアによって占領された時に人々は苦しむんです。この苦しみは、この苦しみのことを夜と象徴しているんです。夜の何時かってことは、この苦しみはいつまで続くのかって意味です。で、夜回りですから、これはイザヤに聞いてるんです。エドムの人たちがイザヤにね、今は夜の何時か、このアッシリアによって征服されて、この苦しみはいつまで続くのか。それに対するイザヤの答えは、朝は来るって言います。朝は来るっていうのは、解放の日は来ると言ってるんです。解放される時は来るんだよってことを言ってます。で、これは必ず来るんですね。解放する時は来るって言ってます。しかしその後見ますと、また夜も来るということなんです。解放されたと思ったらまた夜が来るんです。これはアッシリアによって占領されたこの国が解放されますが、その後またバビロンによって征服される、また夜が来るって言ってるんです。これはどういうことを意味してるんでしょう。私たちにとってもイエス様を信じて朝来たんですよ。今まで罪の暗闇にいたものがイエス様を信じて光が与えられたんです。光のことされたわけです。そうすると朝が来たんです。イエス様を信じて朝が来たんです。でも、もし私たちがそのイエス様に従っていかなければ、イエス様に対する信仰を本当にもし捨てていったならば、また夜は来るんです。ですね。旧約聖書の中で四世紀というのがあります。で、四世紀はですね、約束の地に入るんですね。この約束の地に、イスラエルこの辺ですね。約束の地にイスラエルが入るんですね。ところがですね、彼らは偶像崇拝するんですよ。で、偶像崇拝するとどうしたかっていうと、いろんな周りに敵がいるんですね。ここのエドムもそうです。ここにモアブがありますね。で、北にモアブがあって、アンモンがあって、ここにペリシテもありますですね。ガザはここですね。ペリシテっていう国の一部でしたね。で、罪を犯すとどうなるかというと、こういうペリシテとか、アマレクとあります、モアブがあります、アンモンがあります。この辺の国が攻めてくるんです。攻めて、イスラエルを占領するんです。その時イスラエルの人たちどうしたかというと、神様助けてくださいって言うんです。私たちが悪かった。神様助けてください。そうすると、獅子と呼ばれる一人の人が起こされて、その国助けるんですね。国を外国から解放されます。で、例えばここで特にこのペリシテが来た時には、サムソンという非常に力の強い人が出てきましたね。国を解放していきます。で、国を敵から解放したらどうなるか。国は平和になるんです。平和になったらどうなるか。偶像崇拝するんです。そうするとまた違う敵が来るんです。で、彼らは首を洗って、神様すいませんでした、助けてくださいって言ったら、獅子と呼ばれる助ける人が起こされるんです。で、その人がその外国を破った時に平和になります。だからどうなるか、また偶像崇拝するんです。で、偶像崇拝したらまた他の敵がやってくるんです。で、彼らはそこで神様すいませんって言います。だから神様また別の獅子を送ります。で、国を解放します。平和になります。偶像崇拝です。この繰り返しが四式です。そしたらどうなんでしょうかね。例えばこの信仰がこのくらいの状態でね、 敵がやってきた、偶像崇拝した敵がやってきた、で神様呼び求めた、獅子という人が起こされた、国が解放された、また偶像崇拝が起こりますね。だんだんだんだんとその度にイスラエルの信仰は落ちていくんです。落ちていくんですね。朝が来る、また夜が来るんです。聖書はその繰り返しなんですよ。私たちがもし神様の前に罪を犯したら、もちろん悔い改めます。悔い改めます。悔い改めるっていうことは、ただ悔いて悪かったっていうことではないんですね。悔い改めるっていうのは、神様に背を向けている私たちがまた神様の方に向いて歩くってことです。悪かった、でも悔いるだけじゃなくて改めていかないといけないわけです。もうそういう生活をしないんだ、改めていかないといけないんですよね。もし改めないなら、また夜が来ます。歴史を見ると、まさにその戦争の連続じゃないですか。戦争がある、人々は戦争が終わる、平和になる、国際連盟作ろう、やっぱりダメだった、国際連合作ろう、やっぱりダメだったとなっていくわけですね。聖書は何と言ってるか、この世は良くならないと言ってます。聖書はこの世は良くならないと言ってます。第二テモテの三章を開けていただきますと、第二テモテ三章一節から五節、新約聖書の428ページです。新約聖書の428ページのテモテの手紙第二、三章一節から五節までを読み出します。三章一節から五節、終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言相互し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、そやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさいとあります。終わりの日とかありますね。終わりの日っていうのは終末のことです。これからのことです。これからどうなっていくのか、人々はますます自分だけを愛する、金銭を愛する、大言相互し、高ぶって神様を冒涜するようになるんですよ。神様を冒涜するんです。良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。あのガラテヤ書の五章にあります御霊の実ってありますね。あれと全く逆のことが起こってきてるんです。私たちは御霊の実を持つように、聖イエス様を信じた時に聖霊を受けます。聖霊を受けたものとしてその実を結んでいくものなんですけど、ここにあるのは全くその逆なんです。夜が来るんです。またもっともっと暗い夜が来るということです。聖書はこの世は良くならないと予言しております。じゃあ私たちにとって朝が来るというのはいつのことなんでしょう。主の再臨の時です。主の再臨の時です。それが朝です。私たちは朝が来る前、朝が来る前が一番暗いと言いますよね。本当に暗くなっていくと思います。だから本当に私たちはですね、ここに書いてあること、世の中がこういう風な、こういう風になっていくんですね。ですからそういう中にあって私たちは、でも私たちには朝が来るという希望を持っていくということが大切なんだと思います。神様はただ、神様言ってるのは、 神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったとあります。第一テサロニケの5章9節ですね。ここに、神様は私たちが御怒りを受けるためではなく、救いを得るように私たちを定めてくださっているんですね。ですからイエス様を信じた者は、この苦しみから朝に向かっていくことができるということです。朝っていうと私たちは何を思い出すか、明けの明星ありますね。イエス様は明けの明星です。黙示録の22章の16節でイエス様は、私は輝く明けの明星であると言われています。で、第2ペテロ1章19節に、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですとあります。明けの明星、本当の光は何かって、イエス様なんですね。じゃあイエス様が来られるまで、私誰がこの世を照らすのか。私たちは、あなた方は世の光です。イエス様を照らすのはクリスチャンなんですね。教会なんですよ。この暗闇の中で人々に本当の救い、本当の光を照らすことができるのは教会だけなんです。なぜなら教会はイエス様の救いを述べ伝えるところだからです。他のところでイエス様の救いを述べ伝えているところってありますか？どっちかというともう宗教はお断りですよね。ごめんなさい、このままこんなこと言ったらちょっと悪口になるんであれなんですけども、クリスマスの時にちょっと他のところに駐車場ちょっと貸してくれませんかって言ったら、お宝に貸すとね、あそこもここも貸せって言うんでちょっと貸せないんですよって言われましたけども、やっぱり一緒なんですよね。キリスト教も一緒です。でも私たちが信じているのは、教会は特別なんです。なぜ特別か。教会は世の暗闇に光を灯す唯一の場所です。あなた方は世の光です。で、誠の光がやがて来るということです。そこに私たちは希望を持っているということですね。3番目、もう一回イザヤ書21章に戻ります。3番目、アラビアですね。21章の13節イザヤ書21章の13節アラビアについての宣告。さあ、アラビアってどこでしょう。アラビアってどこでしょう。ここです。アラビア、ここにデダンとかテマとありますけど、これが今のところに出てきます。アラビアってのはここです。つまり今で言うならサウジアラビアです。今で言ったらサウジアラビアのことです。ここにもアッシリアが攻めてきたんです。ここにもアッシリアが攻めてきます。そして13節アラビアについての宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に宿れ。テマの地の住民よ、乾いている者を迎えて水をやれ。逃れてきた者にパンを与えよ。彼らは剣や抜き身の剣から張られた 弓や激しい戦いから逃れてきたのだから。デダンというところがここにあります。デダン、ここにですね、対象があったんですね。要するにラクダに荷物を乗せてずっとこう旅をして商売をする人たち。このデダンにはそういう人たちがいたわけです。ところがアッシリアが攻めてきたわけですよ。で、この林に宿れっていうのは林に逃げろっていうことです。で、林っていうのは荒れた雑木林で、誰も来ないようなところです。そこに逃げなさい。そしてテマっていう人のにですね、このデダン人でアッシリアによってこう攻められて苦しんでいる人たちを迎え入れてください、迎え入れなさいということがここに書いてあるんです。じゃあテマっていうのはどういう町であったかというと、ここにですね、テマっていう町の大きな特色は、ここはオアシスがあるんです。砂漠の中でオアシスなんですよ。だからその地下水がですね、すごく通ってるんですよ。そうするとこのテマというところにはこの豊かな水があったんです。このアラビアの、ここアラビア砂漠でしょ。砂漠の中に豊かな水があるということは、人々にとってみたら本当にありがたいんですよ。 だからこのテマにはこの豊かな水のあるオアシスがあったので、デダンから逃げてきた人たちをあなた方の水で彼らを癒してあげなさいということがここであるわけです。さあ水というと、イエス様はヨハネの4章と7章で水について言われました。7章には、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言っています。4章には、しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ますとあります。ね、つまりここで言ってることは何かっていうと、このデダンの対象、デダンの人々がですね、苦しんだ時にテマにある豊かな水でこの人たちを癒してあげなさい、逃げてくる人たちを、ここの人たちが、テマの人たちがその豊かな水で癒してあげなさいっていうことを言ってるんですね。つまり私たちも世の中で傷ついた人がいます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと言われてますよね。イエス様のもとに行くときに私たちは癒されるんです。イエス様しか本当に私たちを癒してくださるお方はいないんです。このテマというところに、彼らはテマというところに逃げていきます。テマには豊かな水があります。もう喉が渇いている人、もう本当お腹が空かしている、傷ついている人たち、その水で癒されていったんですよ。同じようにイエス様は、イエス様のもとに行くときに豊かな命が与えられます。永遠の命が与えられます。世の中で傷ついて苦しんでいる人たちに休みが与えられます。それはイエス様のもとだけなんです。だからここで言っているバビロンに、そしてエドムに、そしてこのアラビアに言われていることっていうのは全部イエス様のことです。私たちは遠いところ、聖書っていうものは遠い世界の話ではなくて私に関係することです。この前、先週の祈祷会で学んだところですけども、イエス様が復活された後、絵ですね、エマオの道に行く2人の人がいて、そこにイエス様がやってきますね。でそこにイエス様がやってきて話しますけど、2人の目が閉ざされていてイエス様だと分かんないんですよね。で彼らはどうしているかというと悲しんでるんです。私たちはこのイエス様こそがこの国を復活させる、助けてくれる救い主だと信じてましたけども、十字架にかかって死んでしまったんですよ。でも女の人たちがですね、イエス様よみがえったと言ってるけども、彼らはそれを信じないんですね。ただ混乱してるだけなんです。その時イエス様は何と言われたかというと、ああ愚かで心が鈍い人たち。そしてイエス様はどうされたかというと、聖書を解き明かされたんです。旧約聖書を最初から解き明かされていったんです。そうすると彼らの目が開かれたんです。私たちの本当に癒してくれるところ、私たちを癒してくれるところ、私たちが永遠の命を受けるところ、それは全部聖書に書いてあります。なぜ私たちは苦しむんでしょうか。先ほどのバビロンのように、なぜ国が滅びていくのか、そしてエドムのように朝が来ない、もう夜の苦しみの中にいるんでしょうか。デダンの人たちのように苦しんでいくのでしょうか。もちろんそういう敵から責められるということはないかもしれませんが、なぜ私たちも同じように苦しむのか。世の中の人々からいろんなこと言われたりですね、いろんなことで苦しんでいるとき、私たちがこの生活していくときになかなかどうなっていくかわからない、この先どうなるかわからない、いろんな心配事があります。なぜそういうことが起こるんでしょうか。聖書を信じていないからです。聖書を理解していないからです。あそこでイエス様がですね、旧約聖書を最初からずっと解き明かされたんです。その時に何と書いてあるか、彼らがそれをイエス様から聞いた時、彼らは心の内が燃えたと言ってるんです。心の内が燃えるんです。 心の内が燃えて主に従っていこう、心の内が燃えて主を明かししよう、心の内が燃えて主のために働こうと思うのはなぜか、聖書を理解してからです。聖書がわかるからです。聖書に書いてあることを信じるからです。なぜ苦しみ続けるのか、なぜ悩み続けるのか、聖書の約束が信じられないからです。もしもですよ、デダンの人たちがですよ、ここにたくさんの水があるから、ここに来たら助けますよ、あなた方に水を たくさんあげますよ、あなた方の傷を癒しますよ、さあ来てくださいと言ってるのに、行きたくないって言ったらどうなんでしょうか。いや、そんなとこ行きたくない、何かされるか分かんないと言ったら、彼らは水が与えられないんですね。永遠の命の水が与えられないんです。私たちは先も言いましたように、世の光として、ここに水があります、ここに永遠の命の水がありますよ、ここであなた方は癒されますよ、ここにあなた方が本当に求めるものがありますよ、ということを知らせる光としての役目があるんだろうなと思います。今日は21章から見てきましたけれども、本当にそこにあることを私たちはここから信じていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。バビロン、エドム、アラビアについて見てきました。神様はそれらの国の人々に予言をされ、私こそがイエス様を信じることこそが、誠の神様を信じることこそが本当の救いなのだ、そのことを教えていきます。今の私たちもそうです。世の中には疲れた人がたくさんいます。希望のない人がたくさんいます。その人たちに永遠の命に至る水を与えるイエス様を紹介できるのは私たちだけです。どうぞそのことを思って、私たちも主の証人として、世の光として立つことができますようにお祈りいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。